20世紀の初めにロンドンの新聞にこのような広告が載りました。危険な旅のできる男性を求む。白球、給料が安いんですね。極寒、寒いところ、数ヶ月もの暗闇、絶え間ない危険、無事帰還の保証をなし、成功の暁には栄誉と高い評価を受ける。この広告は南極探検隊アーネスト・シャクルトン卿によって出されましたが、何千人という人が応募してきました。この世の仕事もそうであるならば、永遠の命を与える福音を伝えるという働きは人類の史上最高の働きであると、そのようにあります。去来姉妹イエス様のダニエル書のですね、12章3節、このような御言葉があります。私だけお読みいたしますと思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は余裕限りなく星のようになる。多くの人をイエス様に導いた人は余裕限りなく星のようになる。イエス様の福音を伝える働きはこの世では報いは大きくありません。しかし永遠の御国天国において、あなたは永遠の星のように輝く栄誉を受けることができます。アメンですね。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにマルコの福音書16章16節開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所、修法に書いてある通りです。でははじめにマルコ16章の16節だけ読んでください。
信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
はい、信じてバプテスマを受ける者は救われます。まあ、初めに個人的なお証しですが、今日11月10日は私の受洗記念日ですね。バプテスマを受けた日です。私は今から、42年前、何度もお証ししますが、8月12日阿蘇の聖会でイエス様を個人的な救い主と信じ受け入れました。そして教会に戻り、もう全ての集会に出席し、もう熱心に伝道しました。当時私は大学4年生、もう半年もすれば卒業、友人と別れてしまうと思い、あらゆる機会に友人に、ね、会う友達にイエス・キリストの証をしました。そしてイエス様を受け入れて3ヶ月経った11月10日ですね、宣教師のジョージ・フレイジャー先生によってベテルキリスト教会において洗礼を受けました。ここに、洗礼を受けた時のですね、写真があるわけですけれどもですね、ちゃんと証拠があります。以来42年間、イエス様と共に、ですね、歩んでまいりました。その間、ね、仕事をし、結婚をし、子供も生まれ育ちました。私たち人間の運命はイエス・キリストというお方とどう関わっていくかによって兄弟姉妹決まります。今日は聖書の中の一人の人物を通してイエス・キリストを知ることによってその人生がどう変わっていくかを見ていきましょう。今日の説教のテーマは乾き、心の上乾きです。ではヨハネの福音書第4章を開いてください。はじめに、では4章の6節から8節まで、で稲富教来読んでください。
そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。
はい、ここに一人の女性が出てきます。名前は記されていません。 サマリアに住んでいたため、一般的にサマリアの女と言われています。聖書に名前が記されていないということは、すべての人に当てはまる、すべての人に起こるということです。ですから、この女性に起きたことは、ここにおられる兄弟姉妹皆さんに起こること、つまり、このサマリアの女とはあなたのことです。それようにですね、思いで聞いてください。この女性は多少非常識なところがありますが、まあ、自分の心、自分の気持ちに対して正直な女性です。では一箇所聖書を開きましょう。ここに何かを挟んで詩篇の51篇を開いてください。6節です。短い聖句です。では稲富兄弟、詩篇の51篇の6節だけを読んでください。
ああ、あなたは心の内に真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。
はい。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。このところのは別訳のリビングバイブル訳では、神様を喜ばせるものは徹底した正直さだけですとこうなっています。もう一回言います。神様をお喜ばせするものは徹底した正直さだけですとなっています。この詩編第51編は表題にあるようにダビデがバテシバとのカインの罪を犯しそのことを預言者ナタンに暴かれ神様の前に悔い改める祈りです。兄弟姉妹、神様の前にはですね、私たちは全員罪人です。不完全な人間です。神様の前に優等生である必要はありません。神様が最も忌み嫌われるもの、それは、ね、偽善です。ふりをすること、見せかけをすること、神様の前に自分の弱さ、不完全さ、足りなさ、自分の思いを正直にさらけ出すこと、この真実を神様は喜ばれますと聖書は言います。その思い、その意味において、このサマリアの女は正直な女性でした。私たち全ての人がそうでありますように。ではヨハネ4章に戻りましょう。この女性も幸せな人生を送りたいと心から願っていましたし、また心の満足、満たされたですね、人生を送りたいと願い、彼女はそれが結婚によって得られると考えていました。はい、で4章16節から18節まで読んでください。
イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
はい、この女性は5度の結婚をしました。しかしどの結婚も彼女を満たしませんでしたしですね、満たしません。もちろん結婚は良いものですし、神様の御心です。しかしながら、私たちの人生において、まず何よりも先に神様との関係ができていなければ、結婚も仕事もお金もあなたの幸せとはなりません。土台ができていなければ、上に人生何を立ててもそれは崩れていくのです。それでこの女性6度目は結婚という形を取らず、一人の男性と同棲をしていました。今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。ですから近所の噂になっていました。中東の女性は朝早く井戸に水を汲みに行きますが、彼女は一目を避けて、ここに6節、時はですね、6時頃、稲富兄弟が読んだ第3版には第6時となっていますね。 皆さんの第2版の方は米印がついて下に第6字となっています。それはユダヤの1日というのは夕方6時から始まります。夕方6時が1日の始まりです。ですから第6時というのは真昼の12時にあたります。皆さん、創世記において神様が創造された後、夕がありまたが 朝があったと書いてありますね。夕方からが一日の始まりだからです、ね、そういうことです。ですから6時というのはですね、お昼の12時のこと。誰も水を汲みに来ないその時を選んで井戸に水を汲みに来ました。そのようなですね、心の状態の中、ちょうどその時イエス様にお会いしたのです。作家石川達三の作品の中に満たされた生活というのがあります。その内容は柳田さと子、彼女は世にもまれな誠実で優しくて金持ちの男性と結婚します。このような男性と結婚できることは女性にとって最高の幸せではないかと思われるほど。ところが里子は結婚半年にして一人で東京に出かけて行き、ダイヤのアクセサリーをつけ、豪華なホテルに泊まり、毎日映画を見たり歌舞伎を見たりしてブラブラ過ごします。何が一体彼女をこのような行動に走らせているのであろうか。このことについて石川達三はこう言っています。東京のホテルに泊まり、海へ行き、芝居を見、北海道まで行こうとするこの女の心境はやり場のない退屈の泥沼だ。こういう悲劇もあるのだ。他人にはわからない悲劇。幸福の条件はすべて揃っているのに、いや揃いすぎているのにたった一つどうにもならない虚しさに苛まれている。柳田さと子は北海道へ行き、1週間ぐらい経って自殺をするというのがこの小説のストーリーです。石川達三はこの小説を通して、一体今日の私たちが満たされて生活をする生活を送るには何が必要であるかということを、ね、訴えています。そのような小説があります。ヨハネの福音書に戻ります。ここで驚くのはイエス様の行動です。ではヨハネ4章の3から5節まで皆さんに今日は読んでください。
主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた、
はい、イエス様はこの時ユダヤから故郷のガリラヤへ戻る途中でしたが、わざわざサマリアを通られました。寄り道をなさったのです。当時ユダヤとサマリアとは仲が悪く、ユダヤ人とサマリア人は付き合いをしていませんでした。イエス様はユダヤ人なのになぜ敵対するサマリアに行かれたのでしょうか。今日の説教より、今日3つの質問をしています。修法を見てください。1番目の質問です。イエス様はなぜサマリアを通って行かなければならなかったのでしょうか。ここにもサマリアを通らなければならなかったとこう書いてあります。それはここに心の上乾いた神を求めている一人の女性がいたからです。神の子イエス・キリスト様はサマリアの女一人のために弟子たちと離れ寄り道をされサマリアに向かわれました。一人の飢え渇いた女性がいたからです。詩編56編8節に、どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてくださいとあります。許し前、私たちの神様はあなたが流した涙の一滴もですね、覚えておられ、神様の皮袋の中にあなたの流した涙はちゃんと蓄えられています。私たちの神様は私たちの心の叫びを必ず聞いておられるお方。一人の心の満たされない女のため サマリアに寄り道をされたイエス様は、この女性に声をかけて言われました。私に水を飲ませてください。のぞみ兄弟、9節を読んでください。9節だけ読んでください。
そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである、
はい、ユダヤ人はサマリア人との付き合いがないだけではなく、当時ユダヤ人のしかも男性が女性に声をかけるなど、ありえないことでした。まあ、今日でも今でも正統派のユダヤ人の男性は公の場で女性に声をかけませんし、女性の顔を見ることもしません、ね、ましてやユダヤ人の男性のイエス様がサマリアの女性に声をかけるなどありえないことでした。ですからこの女性にとっては大きなですね、驚きであったのです。聖書を見ますと、イエス様は当時のしきたりというか多くの偏見を打ち破られました。誰も触らない雷病人に触り、誰も交わらない酒税人や遊女と交わり、ユダヤ人以外の異邦人に声をかけ、の声に耳を傾け、安息日に人を癒されました。イエス様は多くのですね、偏見を打ち破られました。イエス様にとって神を求め苦しんでいる人がいるならば、それがその人が誰であろうと、どんな日であろうと、魂を救い病や苦しみから解放することの方が重要なことなのです。イエス様のこの女に、イエス様はこの女に声をかけられました。私に水を飲ませてください。ちょうどこの女が水を汲みに井戸まで出てきていたからです。ここで第二の質問です。主法を見てください。イエス様はなぜこの女に私に水を飲ませてくださいと言われたのでしょう。確かにですね、真昼の12時、イエス様も旅の疲れで喉が渇き、井戸の傍らに腰を下ろしておられました。しかしイエス様はこの女に水を求める、それ以上のものを求めておられました。それはこのサマリアの女と関わりを持とうとされたのです。私たちはここにイエス様の伝道方法を学ぶことができます。伝道の第一歩というのは、相手に近づくこと、つまり関わりを持つことです。なぜなら愛とは関心を持つこと、関わりを持つことから始まるのです、ね、愛の始まりは関心、関わりを持つことです。ですから愛の反対は無関心なのです。伝道は相手に近づき、関わりを持ち、交わって相手の必要を知り、それを与えていくことです。無理やりヨハネ3章16節を聞かせることではありません。神様、あなたのために十字架にかかってくださった、もちろんそれは語りますが、いきなりそれを語ることではありません。伝道は相手に近づき、関わりを持ち、交わって相手の必要を知り、それを与えていくこと、これが伝道です、はい、ではここに何か挟んで、マタイの福音書25章を開いてください。では稲富兄弟、25章の34節から36節まで読んでください。
そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、 私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。
はい、飛んで40節読んでください。
すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さな者たちの一人にしたのは私にしたのです。
35節か36節、もう一度言います。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。伝道は、相手に近づき、関わりを持ち、交わって、相手の必要を知り、それを与えていくことです。私は伝道においては、いろいろな体験がありますが、このようなことがありました。私がイエス様を信じて救われ、クリスチャンになって間もない頃、まだ独身の頃です。結婚する前。福岡天神にある設計事務所に勤めるため、久留米から通勤していました。ある朝、天神で電車を降りて事務所に向かっていると、若い男の人が私を呼び止め、この近くで100円でご飯を食べられるところはないですかと尋ねました。私はお金は持っていないのかと尋ねると、今朝大阪から来たばかり、食べるものもなく、お金もなく、泊まるところもないという。私は仕事があるので、彼にとりあえず1000円渡して、これで何か食べなさいと言い、夕方同じ場所で会う約束をしました。そして夕方家に連れて帰り、泊まらせて事情を聞くと、中華料理屋の主人と喧嘩をしたらしい。日曜日に一緒に教会に連れて行きました。すると彼は一度の礼拝出席しただけでもう涙を流してイエス様を救いに受け入れました。そして私の母に説得され大阪に帰ることを決心しました。帰る日の前に中華料理を作ってくれました。もうその美味しかったこと今でも忘れませんですね。次の日、大阪までの切符を買って私、JR 久留米駅で別れました。彼の名前は松下君。その後どうなったか全く分かりません。しかしもし彼がイエス・キリストを信じ続けている、信仰を持っているなら、天国で会えるかもしれません。ね、そのような体験があります。はい、でヨハネの福音書に戻りましょう。4章の10から12、ね、稲富兄弟読んでください。
イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれたというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私の父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです、
はい、ここでこのイエス様とこの女との間に共通の話題ができました。それは水です。そして井戸です。詩編64編6節に人の内側のものと心とは深いものですとあります。聖書は私たち人間の心は井戸のように深く、その中を完全に見通すことはできないと語っています。この女は満たされない井戸のように深い自分の心を、この世の水、この女性の場合は結婚で満たそうとしておりました。私たちもある人はお酒、楽しみや遊び、お金や物で心を満たそうとします。しかし、 人間の心はあまりにも深く、それらで満たされることはありません。そのサマリアの女ですね私たちにイエス様はこう言っておられます。はい、13、14読んでください。
イエスは答えて言われた。この水を飲むものは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。はい、
聖書を開いている方、この13、14を一緒に声を出してお読みいたしましょう。13からです。はい、イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アーメン。私たちの心を本当に満たしてくださるものは何でしょう。それはイエス様が与えてくださる水、その人のうちで泉となり、永遠の命へと湧き出る水。少し後のヨハネ7章を開いてください。37から39です。では稲富兄弟が読んだ後ですねこのところも皆さんと一緒にお読みしたいと思います。ではヨハネ7章37から39まで稲富兄弟先に読んでください。
さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておらなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。
はい、では開いている人、37から39までお読みいたします。はい、さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。そこまでにします。聖書にですね、兄弟姉妹、神様は私たちの心よりも大きいお方であるとあります。第一ヨハネ3章20節です。器をあふれさせるためには、その器以上のものを入れなければあふれません。私たちの心よりも大きいお方、それは神様だけなんです。心を満たしあふれさせるお方、それは聖霊なる神様の他にはありませんね。ヨハネの福音書4章に戻ります。14節、しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。この水が聖霊であるということをですね、イエス様は7章のところで語っておられます。この世のものではない、真の心の満たしを求めていたサマリアの女は言いました。15節です。女はイエスに言った。あ、で15節では稲富兄弟読んでください。
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。これが今日の説教のタイトルです。これは全ての人のですね、正直な求めです。まあ私の場合もですね、 私は高校生の時まで母が通っておりましたセブンスデーアドベンティスト教会クシャラにありますの礼拝に出席しました。セブンスデーでは礼拝が土曜日に行われます。ですから学校が終わったらすぐ教会へ行きですね、学生クラスに入りましたが、高校2年生の頃から、まあ、礼拝に行くのをやめてしまいました、まあ、自分の人生は自分で決めると、まあ、そのように考えたからです。そしてクラブ活動の剣道や受験勉強がある間はそのことに励みましたが、大学に入学すると完全に人生の目標を失ってしまいました。このサマリアの女のようにもう虚しい日々を送りました。まあ、何度も言いますが、下宿の窓から外のよその家の明かりを見て、ああ、あそこに住んでいる人は何を考えて生きてるんだろうな、私はこれからどうなるんだろうな、もう人のですね、もう明かりば人の家の明かりばかり見てですね、窓から見て生活をしておりました。まあ、それほどですね、虚しい心を抱えていました。そしてですね、子どもの時教会学校でですね、クリスマスがあっていろんな聖画とかいろいろもらったりお菓子もらって、あの時が楽しかったなと思いですね、もう一度教会に戻ろうと思って、それからベテル教会に行くようになったのです。このあとですね、イエス様はこのサマリアの女にですね、礼拝のことを語られます。はい、では4章の19から24を読んでください。
女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた、私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。
はい。まあ、礼拝についてはこれ大きなテーマですので、いつの日か詳しくお話をいたしますが、兄弟姉妹、礼拝はクリスチャン生活の土台です。礼拝を守らないとあなたの信仰は確実にですね、後退し、あなたは世の人と同じ考えになりますですね。神様が兄弟姉妹求めておられるもの、それは礼拝者です。神様が求めておられるのは礼拝者なのです。ですね。礼拝するものです。どうかですね、犠牲を払って礼拝を守ってください。クリスチャンにとって礼拝を守ることは最高の特権であり、最大のですね、恵みであるのです。大川先生の説教の中にこのようなお証しがありました。兄弟姉妹、私たちは聖日の礼拝を守ることができることをもっともっと神様に感謝しましょう。大川先生のメッセージの中でこのようなお証がありました。大川先生が東北福島県の教会に行った時、その教会の牧師先生が一人の信徒のことを話されました。この婦人姉妹は礼拝の説教が終わり、牧師が最後の祝祷、青い子稲が悪くばと祝祷しますですね、その頃に教会に来て、祝祷が終わるとすぐ教会から出ていく、礼拝には5分ぐらいしか出席しない、嫁に行った先の姑から教会に行くと迫害される、聖書を読んでいると破られるし、祈っていると叱られる、教会に礼拝に行くことができない、だから買い物に行くふりをして買い物かごを持って礼拝に行く。でもなぜ祝祷の時に出るのか、この姉妹曰く、先生、祝祷を受けると1週間信仰が持つのです。だから何としても祝祷だけは受けたい。日本にはそのような状況の中で礼拝を守っているクリスチャンもいるのです。私たちは聖日の礼拝を守ることができることを もっともっと神様に感謝いたしましょう、ね、初めに語りました。私たち人間の運命はイエス・キリストというお方とどう関わっていくかによって決まります。このサマリアの女の場合を見てみましょう。彼女は初めイエス様に声をかけられたと9節ですが、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に。イエス様と自分とは全く関係のないですね存在としてイエス様を見ました。この世の中の大半の人がこの立場です。イエス様は昔の外国の人物、イエス様との何の関係も持っていません。初めはそうでした。しかしイエス様が神の賜物のことを話されると、この女性は11節イエス様に先生と言っています。これはユダヤ教の教師ラビという意味です。少しイエス様に対するですね、尊敬の思いがありますが、ここでもまだイエス様をですね、先祖ヤコブよりも偉い人間として見ています。さらにイエス様が14節永遠の命の水を語られると、この女はイエス様に対して15節先生、米印があり主よと下にあります。つまり自分のために何かをしてくださるお方とですね乾くことのない水を自分に与えてくださるお方、ご主人様としてイエス様を見ました。少し見方が変わりました。さらにイエス様がこの女の過去を話されると、この女はイエス様を旧説預言者だと思いました。さらにイエス様が真の礼拝について語られるとき、この女はようやくイエス様の本当の姿に気がつきました。はい、はい、七海兄弟4章の25、26を読んでください。
女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。
私はキリストと呼ばれるメシア。キリストもメシアも同じ意味です。油注がれたものという意味。ここでは救い主の意味です。彼女の質問に対してイエス様ははっきり答えられました。あなたと話しているこの私がキリストです。メシアです、ね、イエス様こそメシア、救い主、キリストです。使徒の働き4章12節私だけお読みいたします。こう書いてあります。この方以外に誰によっても救いはありません。世界中でこの皆イエス・キリストの他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス・キリストの名の他にですね、救い主の名はありませんとはっきり書いてあります、ね、この時サマリアの女は救い主イエス・キリスト様にお会いしで、ね、救い主にお会いしイエス様を個人的に自分の心と人生に受け入れました。ハレルヤ。先ほど言いましたように、私も42年前の8月12日にイエス様にお会いし受け入れました。皆さんもそれぞれイエス様との出会いの日ですね、イエス様を信じて救われた日があるでしょう。イエス様を信じ受け入れたこのサマリアの女はですね、その後どうしたでしょう。はい、28から30節読んでください。
女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。
はい、飛んで42節
そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです、
はい、この女の人生に大きな変化が起こりました。ここに3つのことが記されています。第一、彼女は自分の水がめを置いたとあります。今まではこの水がめで自分の心を満たそうと5度も結婚し、 今は一人の男と同棲しています。しかしそのような水がめはもう必要ありません。イエス・キリストを信じ受け入れ、誠の水、永遠の命の水、聖霊によって心が満たされました。水がめは必要ありません。水がめを置きましたね、喜びにあふれています。2番目、今まではですね、人目を忍んで真昼に水を汲みに井戸に出かけていましたが、今度は自分からですね、町へ行き人々にキリストを伝えました。彼女は女は自分の水瓶を置いて町へ行き人々に行ったとこう書いてありますイエス・キリストを知ったですね、心の喜びが彼女をこのようにさせました。もうじっとしておられませんですね、この喜びを誰かに伝えたくてですね、たまらないのです、はい、そして3番目、彼女の伝道によってその町サマリアのスカルにリバイバルが起こりました。大勢の人がイエス様を信じて救われ、神の民となりました。クレシマ福音書の中でリバイバルが起こっている記事はこの箇所だけなのです、ですね、イエス様が十字架にかかる前に、十字架にかけられたその時までにですね、リバイバルが起こっている記事はですね、福音書の中でこの箇所だけです。あとはその後ペンテコステの日に聖霊が下られてリバイバルが起こりました今日の説教のタイトルは、その水を私にください。テーマは心の渇きです。最後の質問を皆さんにいたします。3番目です。あなたは聖霊に対する心の渇きがありますか。これは挙礼姉妹あなたに対するでね、そのチャレンジですね、チャレンジです。挙礼姉妹よく聞いてください。これが今日の説教の結論です。福音書の中でただ一箇所起こって、一度だけ起こったサマリアの町のリバイバル、その元をたどればこの世のものでは何をもっても満たされなかった、ある意味で不道徳な生活をしていた一人の女、一人の女性、サマリアの女の真実な心の渇きがリバイバルの原因です。一人の女性のですね、心の渇きがリバイバルの原因です果たしてこのような、このサマリアの女のような渇きがですね、私たちにあるでしょうか。この女は不道徳な生活を送っていました。しかし聖書は言います。人は外側を見る、しかし神は心を見られる。神様はこの女の上渇きを見ておられました、知っておられました。あなたのうちにある神様への渇き、神を求める心、これが皆さんの人生を、いやあなただけではなく、あなたの家族や周りの人、そして地域や国までも変えるのです。一人の人の真実な上渇きがあなたの人生だけではなく、家族とあなたの周りの人を変えていくのです。問題はあなたの心の渇きなのです。これが今日の説教のテーマです。あなたはどれだけイエス様に対して渇いていますか。この世で満たされない思いを持って、この世のものでは満たされない思いを持っていますかということです。神への渇き、神を求めてやまない心、この心にイエス様は応えて、あなたのうちにあふれる聖霊を注いでくださり、あなたを、またあなたの人生を変えてくださいます。最後にヨハネ7章37節から39節をもう一度お読みして今日の説教を終わりましょう。37節、39節の前半までをですね、ご一緒にお読みいたします。はい。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。そこまでいたします。 本題は心の渇きなのです。そしてその渇きをイエス様に求めるときに主はあふれるですね、聖霊を注いでくださるということです。ではお祈りをいたしましょう。